みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は大石高原の山焼きのお話から和歌山県の観光スポット、そんなお話をしていただきましたが、今日16日はどういったお話になりますか？
は
い、
今日はね、少し産業の話になるんですけれども、
はい、
働き方改革って、ね、聞かれたことあると思うんですけれども、その一環でですね、いわゆる運送業、
はい、
物流ですね、物流の世界ではですね、2024年問題というのが言われてます。
はい、
どういうことかっていうと、まあ、トラックドライバーさんはですね、結構その、例えば東京まで走ろうとなると何時間も走らなきゃいけないですよね。
はい、
そうすると、今のその働き方改革で決められたことで言うと、例えば、時間外労働、これはまあ、休日を除いて年960時間までですよという上限規制が一般にあるんです、今でも。ただ、まあ、運送業は少し特殊ですよね。長い時間高速道路走らなきゃいけないというようなことで、これは少し激変緩和で2024年まで待ちましょうということになってるわけです。で、逆に言うと2024年になるとトラックドライバーさんも残業は年960時間で止められてしまうということになると、例えば1日の拘束時間ですね、拘束時間というのは乗ってるだけじゃなくて、例えば荷物を積み下ろししたりすることも含めて、一応13時間が上限ですよと。
はい、
そうすると、例えば和歌山でみかんを積み込んで東京の市場へずっと走っていくわけですけれども、
はい、
で積み下ろしをする、下ろして、その間13時間を超えてはいけないわけですね。だけど途中でね、静岡で止まってしまうというと、
渋滞もありますよね。
まあ、ありますし、静岡で止まってしまったっていうことになると、これはなかなか、要するに和歌山の物産が東京に行けない、あるいは東京までは何とかたどり着けても埼玉とか栃木とかその先まではもう売れなくなる。
はい、
そうすると、せっかくの和歌山の美味しいみかんが関東では売れなくて、そうすると静岡のみかんが有利になるとかね。だから愛媛なんかも今いろいろ考えておられて、船で運ぼうとかね、まあ、いろんなことを今みんな考えてるんです、
はい、
ただまあみかんなんかは少し1日2日遅れてもね、鮮度の問題そんなにないかもしれないですけど、鮮度が言われるものについては、
はい、
これはもう運べなくなってしまうっていうこともあって、すごく皆さん困っておられるんですね。で、休憩時間も取らなきゃいけないんですね。
はい、
休憩時間も取らなきゃいけないし、あるいは休息期間といって、働き終わってから次にスタートするまでの期間、
はい、
もですね、厳しく決められていくわけなんです。で、これはまあ働き方改革の中で、特に運送業のトラックドライバーの方の病気の率とかですね、まあ、やっぱり高いということもあって、その健康を守るためにも、こういうまあ上限規制が行われるということになるわけです。
はい、
で、ところが、これはその今度は荷主さんからしてもですね、東京の市場に持っていけなくなるということになると死活問題ですから、例えばその大きなトラックにみかんをね、
はい、
みかんの箱を乗せるというのを今手作業でやってるところが多いんですけど、手作業だとやっぱり2時間ぐらいかかってしまうと、でそっから用意どんで走ると、で、今度はそれを積みに下ろすのにまた2時間場合によってはね、2時間半とかかかってしまう、いうことになると、もうそれだけで拘束時間が4時間5時間取られてしまうと、
はい、
走る時間が短くなってしまうわけです。で、これに対してですね、和歌山県のトラック協会の皆さんが問題意識持っておられて、それは自分たちも努力するけど、荷主さんもね、協力してもらえないでしょうか。で、これはいろんなやり方があるんですけれども、はい、まあ、トラックの業界として中継地点を作ると、大企業は自分で作れますけど、中継地点まで行って、そこに ドライバーさんがいて、ドライバーさんが交代すると、
うん、ええ、
で中継地点で和歌山から東京へ行くトラックを止めて、はい、この東京から和歌山行くトラックもあるはずですから、はい、そこでドライバーさんが乗り換えるとかですね、
はい、
いろんなこう知恵を使って、やれないかと。でこれはなかなかお金がかかりますからね、うん、でそれも将来的には考えておられるようですけれども、で大企業はできるわけです、それがね、
はい、
あのポイントポイントにそういう中継地点を作って、うん、車の台数も多いし、ドライバーさんも多いですから、
はい、
そのうまく仕分けできる。中小企業の集まりだとなかなかそこは大変なんですけどね、うん、だけど例えばそのさっき言いましたように箱を積む時間が短縮できれば走る時間が長くなる、
はい、
単純にですね、今そっちを目指す動きがありまして、
うん、はい、
この間私その最先端の事業をしている JA 木の里に見学に行ってきました、
はい、
どういうことかというとね、手で積むんじゃなくてパレットといって、うん、木の板台がありますでしょ、はい、あのよくフォークリフトで、あのサッカー刺して箱をいっぱい積んでビーンって入れてシュッと乗せるって、
はい、
ありますよね、
見たことあります、はい、
そのパレット方式にすればその2時間かかるところが10分でできちゃう、
うん、
機械ですから、
はい、
でしかもその箱をですねパレットに積むのをロボットでやってるんですよ、
う
ん、
はい、
そのロボットもあのすごいそんな昔のロボットなんですけど、AI 入れるじゃなくて、はい、3種類の箱を見分けて別々に積むことができる
はい
ですって、
はい、
簡単にねセンサーで箱の色とあれで識別、あのなんかバーコードかなんかで識別するんだと思うんですけど、はい、そうするとまず積み込むのもロボットですから、ピュッピュッピュッとそのパレットの箱ができて、それをフォークリフト、これは人間ですけど、
はい、
フォークリフトで10分で積んでしまって、そうすると4時間短縮できれば4時間長く走れる、
はい、
これをされてたのを見ましてね、
うん、
でこれはあの和歌山県ではまだ JA 木の里とJA 紀北川上の、
うん、はい、
2つだけなんですよ、やれてるのが。でその他の JA さんは全部ドライバーさんが手作業でトラックへ積み込んでるんですね、うん、
はい、
荷重は特にそんな感じですね、うん、それでまああの野菜とかの少量品目は、まあ、パレットと手積みと両方あるんですけども、
はい、
切りバラなんか手積みだそうです、基本的にですね、それからキャベツ、白菜、ブロッコリーとかこう量の多い野菜は箱に入れてパレットで輸送した方がいいということで、J 木の里さんはそうやってるそうです。ただこれは多分2024年ってもうすぐですから、
来年です
ね、来年ですから、これ早くしないとこういうパレットで積んでるとか優先されていくみたいなんです、市場でも。ある程度それ市場によってね、これもあの設備投資がかかるので市場でも遅れてる市場もあるんですけど、進んでる市場はもうどんどん。でこのパレットはレンタルなんですね。
あ、そうですか。
でこれまた、パレットを置いて帰った時にその管理どうするかとかね、
はい、
よく今まではそれは なくなったりね、その管理する人いないから、でパレットを置いて帰って積んで帰ればいいんですけど、
うん、
積んで帰れない時なんかはそのパレットをそのどうするかっていう問題があるんですね、はい、でもちろんあの東京からの荷物を載せる場合はパレットで載せるわけですけど、その時は時間の節約から持っていったパレットに載せたりせずに、すでにパレットに載ってるやつを載せたりしますから、はい、どうしてもパレットの保管とか、そういうのをどうするかという問題はあります。で、まあレンタルなんですね。ところが市場によったら、あの 100% 紛失しなくて完全に管理してるところもあるんだそうです、
はい、
理由は簡単で、いわゆるトラックの協会と市場が協定結んでパレット1個について紛失したら1万円っていう風にしたらなくならなくなってそうです、
そうですね、
まあ、いろんな知恵を使っていくということだと思うんですけどね、誰が考えても手積みよりはパレットの方が、
はい、
でしかもねちょうどあの、うんうん、JA 木の里って岩出市と木の川市の農協なんですね、
はい、
ちょっと発作の時期だったんです、先月、重いじゃないですか、
はい、
一箱、
はい、
それを1個ずつねドライバーさんが手で乗せたり、
大変、
それ2時間作業してすぐハンドル持つわけですよ、
は
あ、大変ですよ、それをドライバーさんしませんから、フォークリフトの運転手さんがシュッシュッシュッと、
うん、
でも何にもせずに運転に入れるっていう意味で、はい、まあこれをやるしかないんだろうと思いますし、で JA さんの方もセットでね、いわゆるパレタイザーって言うんですけど、パレットの ところに荷物を自動で積むロボットをセットにしてやれば、はい、すごく効率もいいし、いうことなんです。でこれやらないともう競争に勝てないの で、 で荷主さんたちも物売れなかったらどうしようもないですから、
はい、
そこはあの運送業者さんと、まあ、運命共同体みたいなところがあるもんですから、はい、まあ、県としてもですね、うん、できるだけこの方式で早く切り替えたらどうでしょうかっていうふうに進めていきたいと思うんですけど、まあそのお金がかかるんですね、はい、やっぱりねそのロボットだって1億円ぐらいしますしね、
はい、
戦火機も10億円ぐらいしますし、
うん、
まあなかなかでスペースね、
は
あ、やっぱり広いスペースいりますから、だからあの JA 木の里の農産物流通センターって言いますけど、はい、なんか私トヨタに勤めてましたけど近代的な工場みたいな感じですよ、非常に清潔で広くて、
はい、
だそれはあの国工場が2分の1出ますのでね、っていうことは逆に2分の1は JA さんが用意しなきゃいけない、
はい、
いうことですから、その辺で、まあ、これまであの遅れてきたということなんですけど、はい、まあ、JA 木下さんが一番先進的で、今度清川上さんもあの視察に行こうと思ってるんですけどね、
はい、
その少し費用はかかるけども、その競争に、うん、競争の土台にすら土俵にすら立てないということになりかねないのでですね、うん、
はい、
まあ、一日も早く県内の農産物のみならずですね、いろんな流通についてはパレット方式で、やっていきたいなと思うんですけど、ただねこれも業界全体として大きな問題なんですけども、
はい、
残業時間が減っていくっていうことは、うん、まあ、今まではですねある程度まああの無理を言って、でまた若くて元気な人は働きたいわけで、うん、住宅ローンもありますし、
はい、
子供も学校行くわけですから、頑張ってその残業も入れて、うん、それなりの収入を得たいと、
はい、
ところがもう残業が決まってしまってるってことは、どう考えても手取りが減るっていうことが見えてしまっているので、うん、
はい、
そうすると、まあ、それなりに計算すると、残業代がもらえない立て付けの今の厳しいその、どうでしょう、それこそ価格転嫁ができない、燃料費は上がってます、
はい、
いろんなものが上がってます、だけど、なかなか運送費を上げてもらえないっていうことになると、賃金の基準そのものが上がらないということになると、ドライバーさんになりたがる人がどうしても減っていくのではないかという議論もあってですね、はい、だからまあ根っこは深いんですけども、ある程度その国として働き方改革の方向がある以上は、できるだけそのスピーディーに運送することにより、かつ本当にかかる費用はやっぱり荷主さんも払っていただいて、ウィンウィンのですね、だって運ぶ人いなくなったらもう荷主さんも困るわけですから、なんかウィンウィンの状況を作っていくようにですね、まあ県としても働きかけていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。今日は物流の2024年問題についてお話をしていただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。